週に一度の安息日、すべての働きから離れて主なる神様を礼拝し、神様が与えてくださった人間の自由と尊厳を楽しむ日、主イエスキリストはある人の食卓に招待されていました。それはファリサイ派のある議員の家であったといいます。ファリサイ派の議員、ローマ帝国に支配されていた彼らでありますけれども、ある程度の自治が認められておりまして、その自治組織であった、ユダヤ人たちの自治組織であったサンヘドリンと呼ばれます議会のメンバーであった、そういう立派な人物の招待を受けたということであります。ファリサイ派というのは分離するものという意味であり、ユダヤ人と異邦人の生活や接点を切り分けまして、自分たちの昔ながらの生活、聖書の信仰を純粋に守ろうとした人々でしたから、あらゆる人々との間に垣根のないシュエスとの間にたびたび衝突を起こしましたけれども、しかしそのファリサイ派の議員であったこの人は、シュエスを自分の食卓に招きたいと願うほどの理解を示していたとようであります。けれどもそれにしても、この人もまたシュエスを全面的に受け入れていたわけでもなかったと思います。その招いたファリサイ派の議員がとは書いておりませんけれども、その食卓に集ったその家の主人と親しい者たちは、一節の後半、イエスの様子を伺っていたとあります。伺うというのは、気づかれないように、それとなく様子を探るということですけれども、もっと言えば、心の中で密かにイエス様のことを試験していたのだということができると思います。この人は、我々の仲間として合格か不合格か、我々のメガネにかなうかどうか。二節。その時、シュエスの前に水腫を患っている人がいました。水腫というのは、浮腫のことであり、体の一部に水が溜まってしまって、その部分がひどくむくんでしまっている、大きく腫れてしまっている症状のことのようです。命に関わるものではない。なぜこの議員の食事の席にこの人がいたのか。ある説教者は、午前中の礼拝に出ていたこの人を、シュエスが見つけまして、一緒に食事に行こうと誘ったからではないかと想像を膨らませています。自分は呼ばれているわけではないから、ついていくわけにはいかないと誇示するこの人に向かって、シュエスはウインクしながら、いいからついてこいと誘ったのかもしれないと、ある人は愉快な想像をいたします。この楽しい想像は、それほど的外れなものではないと私は思います。なぜならば、もしこの病を患っている人が、主人であるファリサイ派の議員の友人であり、彼の客であったならば、その日が安息日であろうがなかろうが、友人の病の回復を、この人も周りの人も喜んだに違いないと思うからです。けれども、シュエスが、安息日に病気を治すことは立法で許されているかいないかと、彼らにお尋ねにならなければならなかったこと、またその主の問いに対してその場にいた誰もが黙ってしまったということを考え合わせますと、この水腫を患った人がファリサイ派の議員に招かれた大切なお客さんではなかっただろうということが推測できます。安息日、この日は安息日であった。安息日というのは何度も申し上げますけれども、自分たちは奴隷ではないんだ。主なる神様によって自由にされた人間だと、イスラエルの民、神の民たちが自分たちの自由と尊厳を喜び祝うための日であります。平日の働きがどんなに厳しくとも、休みなく働く奴隷になってはならない。そうしなくても良いように神様が休みを定めていてくださるんだ。そしてその神様に信頼してお任せすればいいんだ。神様の私たちを生かそうとするご意志にお委ねして良い。それだから この日はすべての働きから離れて礼拝と安息に生きて良い日なのであります。週に一度の休日をこの世界の歴史の中に導入した旧約聖書初の画期的な制度であります。けれどもこの週に一度の休日、新約聖書を読む限り、主イエスの時代、この安息日というのはどうも喜びの日、祝いの日、心地の良い日とばかりは言えない状況になっていたようです。まあそれはあんまり細かく説明しませんけれども、まあこの日はまあ細かい安息日規定というのがあったわけですね。でその細かい安息日規定というのは現代の私たちから見れば、主なる神様がくださった安息を喜び祝う日というよりも、なんだかいろいろな制限が課せられた窮屈な日、禁欲の日のような様相を呈していたように見えるのであります。そしてそれは主イエスがある日あるところで、安息日は人のために定められた、人が安息日のために定められたのではないと訂正しなければならないほどの窮屈なものになっていたのであります。一人の人間というのは顔と人格を持った一人の人間であるんだ、奴隷じゃない、労働力の数字とか記号にしか過ぎない存在ではないんだ、神と顔と顔とを合わせてその名前を呼ばれ、つまり神様がご自分の対話の相手としてお選びになった一人の人格として扱われなければならない。神様がそういうものとして扱うんだから周りの人もそういうふうに扱わなければならない。実会の冒頭にあるように、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であると語りかけられているように、人間は神様がその御言葉をまた約束を交わすにふさわしい相手として神によって解放され選ばれ、神の御前に立たされている尊厳のあるものであります。実会というのはこれ十の戒めと日本語では書きますけれども、これ言語では十の戒めとは言わないですね。十の言葉という意味しか持っておりません。十の言葉です。だからそれは必ずしも戒めルールとは言えないものです。古い方ですが、関根正夫という旧約学者は、実会の書かれている文法というのは、まあ後には命令文として理解されるようになったけれども、もともとはそういうもんじゃないと。もともとの形を見ると、君は何々することはないという素朴な否定形で書かれているものが実会だと指摘したいたします。つまり、まあ、その元の形を組んで訳すと、あなたには私の他に神はいないと。あなたは刻んだ像を作らないと。安息日の規定ももともとはこういうニュアンスの言葉であったろうと暗示しています。あなたは安息日を心に留め、これを聖なるものとすると。なぜなら、あなたの神、あなたの主である私が、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出し、あなたを自由にしたのだから、もうそういうふうに生きることができるんだ。それ以外の生き方はないじゃないか、ということになるでしょう。つまり安息日の、つまり実会の規定っていうのは縛るものじゃなくて、もうこうできるんだ。こういうことができるように自由にされているんだっていう、神様が私たちに与えてくださった自由がどういうものであるかということを教えるための言葉、そういう宣言であります。それほどの自由、それほどの尊厳、それからそれほどの期待と信頼を主なる神様から寄せられている、つまり神様が人格として一人一人を重んじてくださるというご意志がそこには現れているのです。しかし、その神様の期待と信頼と尊重を理解できずに、人間を安息日のために、ための手段としてしまったというのが、まあ、人間の罪であります。安息日の、 安息日が人のためにあるのではなくて、人が安息日のためにあるという逆立ちがいつの間にか始まってしまう。安息日が我慢の日、禁欲の日になってしまう。文字は殺し、霊は生かすという言葉通りに、字面ではなくその霊、そのスピリット、精神が再び立ち上がってこなければならない。もう一度神の御心が聞こえてこなければなりません。それゆえ安息日の主であるイエス・キリストは改めてお語りになりました。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。これが再び安息日を誤解している者たちに吹き込まれようとしている神の霊、神の眼差しであります。私たち人間に注がれている神の眼差しであります。私たちが病を患っているとき、私たちが意気消沈しているとき、私たちの元気が損なわれるとき、私たちが心身ともに爽快ではなくうつうつとしているとき、神様が私たちに注いでいてくださる眼差しであります。神はそのような私たちを見るとき、その御心の内におっしゃってくださいます。私の息子が井戸に落ちてしまった。私の娘が井戸に落ちてしまっている。私の大きな財産が井戸に落ち込んでいる。これは安息日だろうが何だろうが関係がない。いても立ってもいられない。息子牛ってここでは書いてありますけれども、息子娘の方が現代人には分かりやすいと思うのですけれども、当時の人々にとっては牛っていうのは大きな財産でした。宝でした。つまり神はここで私たち人間をご自分の子供、またご自分の宝として見ておられるんだということを主イエスはお語りになっている。たとえそれが命に関わらない病だとしても、私たちが病を負うとき、私たちが意気消沈しているとき、まるで神様は私たちが井戸の底に落っこしてしまっているようにお感じになる。私たちが落っこしているように感じるんじゃなくて、神様が、我々がそういうふうに落ち込んでいるようにお感じになるということであります。この神の思いがわからない限り、安息日がどのような日であるか、わかりようがない。そして主イエスのこのお言葉にもかかわらず黙り込んでおり、また答えることができないでいた人々は、この神の思いがちっともピンときていなかったのであります。しかしそれは水死を患う人を、仲間を重んじることができない、この一人の人を人格を持った存在として見ることができないということだけではなくて、結局は自分自身を重んじることができないということと一つであろうと思います。今日はここまでの聖書箇所と合わせて、7節以降の物語もお読みいたしました。7節以降というのは、お聞きになっていて感じることだと思いますが、少し6節までとは毛色の違った話が始まったように見えますけれども、イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて、彼らに例え話を話されたとありますから、このパリサイ派の議員の主催した食卓の席における、一続きの出来事であったということだろうと思います。また改めて今回二つの物語を続けて読みながら、二つの出来事があったということよりも、これもやっぱり実際に一続きの物語としてここで語られているんだという印象を強く私は持ちました。そしてここでシュエスが語られている例え話ですけれども、長い時間と距離を隔てたこの現代の日本に生きる私たちではありますけれども、でもこの例え、ほとんど何の説明もいらずに理解できる話であろうと思います。大人になれば誰でも身に覚えがある。また気にかけていることを、主イエスはここでお語りになっている。大変日本的な感覚だと思う一方で、ここに書かれていることは我々日本人によくわかることだと思う一方で、 まあ、形は多少変わるかもしれないけれども、まあ、古今東西こういうことは人間によって常に気にかけられていることなんだなとも思わされます。まあ、席順問題ですね。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると。まあ、本当に何の説明もなくてもよくわかると思います。よくわかるというか、まあ、正直に申し上げて、主イエス、なぜこんなつまらない話をここでしなければならなかったのかなとさえ思うのであります。そしてまた、続いて主イエスがお語りになった勧めの言葉との対比というか、そちらはなんていうか、本当に非常識さ加減がすごいというか、突き抜けてしまっている感じと比べると、本当にこれは、このなんていうか、席順問題っていうのは、まあ、対照的なものだと思います。主イエスは当たり前の処世術と見えるこの席順の言葉に続けまして、今度はそこに招かれていた客たち、定席を好んだ客たちにではなくて、招いてくれたホストファリサイ派の議員に向けて次のようにおっしゃいました。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。これは異常な教えです。普通ではない、非常識な勧めです。昼食会、夕食会、まあ何らかのお食事会を催そうとするとき、親しい者は呼んではならない。近所の金持ち、知り合いの金持ちを呼んではならない。それ以外の会食って果たして何かと、何が考えられるのかと思うところであります。気の置けない友達とのリラックスした飲み会、温かい家族の食事の団らん、冠婚葬祭のための親戚の食事と、人脈を広めるための金持ちビジネスパートナーたちとのキラキラしたお食事会。会食ってこれ以外に何かあるでしょうかね。あんまり思いつかない。でも主イエスは食事会を開くなら、そういう当たり前の人たちを呼ぶなとおっしゃるのです。その人たちはお返しをするかもしれないから、お返しができるから呼ぶなとおっしゃる。お食事会を開くならば、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人、まあ、つまり当時の社会的状況では生業を営むことが難しくて、お金も財産も作ることができないので、まあ、お返しができないと。そういう人を招きなさいとおすすめになるのです。そして、お返しができないからこそ、その人たちを招くのは幸いなことだとおっしゃるのです。これは異常で常識外れの言葉であります。なんでそれが幸いなのか。例えば、なお常識的に、読もうとするならば、回り回って自分に良いものが返ってくるから、情けは人のためならずということなのかと。そうではないと思います。犠牲と見返りのバランス、見通しが立つバランスの取れた贈り物とお返しの狭い人間関係からもう一歩出て、もう少し広げて、緩いつながりの中で可能性をちょっと広げてみたらどうかということでもないと思います。あるいはですね、その招いた人たちがその恩を覚え続けて、やがてですね、大成して、まあ下手な鉄砲数打ち当たるじゃないですけど、たくさんの人に施しをしとけば、まあ一人ぐらいは大成して、恩に報いてくれるとか、あるいは、そういうチャリティーに勤しむ私の姿を見て、周りの人の評価があるから、上がるから結果的に得をする。ということでもないと思うのです。主イエスはあくまでも、その人たちはお返しができないからあなたは幸いだとおっしゃるんです。帰ってこないから幸いだ。 新たに光仁という哲学者がいます。この人は2022年に哲学界のノーベル賞と呼ばれますバーグルエン賞という賞を受賞いたしました。まあ、現代日本を代表する思想家の一人であります。この唐谷という人は今行き詰まっているこの世界をですね、経済学の視点から見直して、それもなんていうか原始的な贈り物とその贈り物のお返し、お礼のあり方に立ち戻りながら、その贈与といいますけど、贈与の歴史の変遷をたどり、それによって現代社会の課題を読み解き、また今の行き詰まりを打破する道を、まあ、試作し続けている思想家です。私の単純な頭で理解した限りのことではありますけれども、すでに賞を受賞した著作の中にも、まあ、次のようなことに触れているんですけれども、今の世界の、まあ、格差が広がっている世界、そして行き詰まってしまった世界の行き詰まりを打破するためには、複雑になりすぎた経済システムが終わりを迎える前に、原始社会の昔ながらの贈り物とお礼のシステムから学び直す必要があるということを言っています。つまり少数の人が当然の権利であるかのように、世界の富の大半を握り続けている状態から、贈り物をもらえすぎているとなんだか気持ちが悪いと、お礼を返さないと、具合が悪くなるほどに、まあ、居心地の悪さを感じるという、まあ、贈り物とお返しのシステム、昔ながらのシステム。もらいすぎちゃうと、返さないともう、落ち着かないっていうような返礼のシステムを回復しなければならないっていうんですね。まあ、つまり、招かれたら招き返し、与えられたら返す、そういう関係性に学び直さなければならない。体には現代の経済システムに比べると、こういう原始的なあり方の方がずっと健全で持続可能な社会を作れると見て取っているようですけれども、しかしそういう素朴な原始的な物々交換みたいな世界が実現可能になれば、世界の行き詰まりが全部解決されると考えているかといったら、別にそんな単純なことでもないというんです。それでは解決できないこと、むしろそれすら超えていく新しい持てるものの交換の形、まだ一度も世界全体の主流になったことのない富の交換の形が生まれなければならないと言います。それは具体的にどういうものか、これが我々キリスト教会にとって驚くべきことなんですけれども、唐谷はその新しい交換のモデルとしてシュエスのことを挙げるんです。まあ、詳しいご紹介はできないんですけれども、ここでも私のもう拙い言葉で言い換えるならば、体がシュエスによって何を見て取っているかといったら、喜んで損をするってことなんですよ。喜んで損をする、何か与えられたからっていうことを超えて、いても立ってもいれずに贈り物をする、お礼を期待せずに捧げる、こういうシュエスの態度が今の行き詰まりを打破するものだっていうふうに見てるんですね。憐れみ深いサマリア人の箇所を読んだ時のことを思い出していただいても良いと思います。このサマリア人は良い人間、道徳的に優れた人間だから、自分の心に打ち勝ち、行き倒れた人を助けたのではありませんでした。むしろ、自分の心に負けたんですよ。自分、行き倒れた人を見て、自然と込み上げてくる哀れみの心にですね、負けて、そのせいで、決まっていた旅程を曲げて、走り寄って助けざるを得なかった。それが、哀れみ深いサマリア人の姿です。今日私たちが聞いているシュエスの物語もまた同じことであります。シュエスがご覧になっておられるのは、安息日が明けた明日癒すのでも何の問題もない、命に別状はない、病を患っている一病息災の人間なんじゃありません。水腫を患っているこの人を見ると、シュエスは、そしてシュエスの父なる神は、 安息日のルールを思い出す前に、まるでご自分の息子娘が、ご自分の宝が井戸の底に落っこちているように見えてしまう、感じてしまう。そこで安息日のルールは吹き飛んでしまって癒してしまう。ここで起きていることはそういうことであります。神座ではなく下座に座れという常識的な知恵も、お返しできない人をあなたの主催する会食に招くようにとの非常識な勧めも、どちらもこの主イエスの眼差し、父なる神の眼差しから理解すべきものでしょうし、そういう主の眼差しを映し出している言葉だと思います。つまり、健全な、我々が常識的にこれは正しいと思えるような贈り物とお返しの関係性からさえ飛び出してしまって、憐れみにつき動かされている主イエスの姿であります。ふさわしい尊敬とお返しを得ようとする、正しい権利からも飛び出してしまえる、得がたい出会いに開かれている主イエスのお姿であります。主イエスが水死のを患う人を癒すのは、ここで助けたら、後で自分も助けてもらえるからかも、ということではありません。主イエスが安息日に水死の男を癒すとき、そしてご自分の食卓にお返しできない貧しいもの、欠けたもの、罪人と呼ばれる人たちを招いたとき、その人たちが立ち直って何かいいことをしてくれるかも、ということではない。その人たちを呼んで、その人が癒されて、その人たちと一緒に楽しく食事を囲んで、もうそれで満足されるんです。そこでもうすでにご自分の息子が取り戻され、ご自分の宝が戻ってきたという喜びをお感じになり、主イエスはそこでもう満足なさるのです。正しい者たちが復活するとき、あなたは報いられる。もしもこの今日の聖書箇所の主イエスの結びの言葉を、この世で積んだ陰徳、隠れた善行はやがて来る神の国で報いられるんだということだと理解するとするならば、これは少しつまらないことだと私は思います。むしろ私は、正しい者たちが復活するその時あなたが報われるというこの主イエスの言葉は、一つ先の章、ルカ第15章の有名な放蕩息子の例え話における、憐れみ深い父親の言葉と同じ種類の響きがここにはあると、私には感じられます。贈り物とお返し、やったこととその報いというあり方にこだわり、そこから逸脱してしまった弟は許されるべきではないと、そう怒っている兄息子に対して父が語った言葉の響きがここにはあるように感じるんです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。同じ響きがあると。主イエスはそのお働きによって、失われていた者、罪のうちに死んでいた者たちが立ち直り、新しい生き生きとした命に生き始めるとき、ああ、死んでいたのに蘇った。私は報いられた。と、喜んでくださるのであります。主イエスはルカ第15章の例え話の中で、その父が兄息子に向かって、私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。つまり、 私と一緒に喜んでくれ。お前に弟が帰ってきた。これはお前の家族だ。おっしゃったように、水手の人の癒しを指さしながら、その食卓に集まったすべての人を、ご自分のお感じになっているその喜びへとお招きになっておられます。この人が癒されたことを一緒に喜んでくれ。私と一緒に自分のこととして喜んでくれ。主イエスの仲間となるというのは、自分とは何の関係もないと見える一人の人を、まるでこの自分の息子のように娘のように、この自分の宝のように見る、その眼差しを与えられるということではないかと思います。どうしたら与えられるのか。それは神が与えてくださるのです。そしてそれは何よりもまず自分がこのお方によってそのような存在として見られていることを知ることから始まります。自分がこのお方によって生き返らされたものとして受け止められていることを知ることから始まります。そしてこういう見方は、一人の現代哲学者が望み続けているように、この世界が今このような眼差しに生きる者たちを必要としているのであります。神の慈しみの眼差しと出会った者たち、それによって自分と隣人を神の宝、神の息子、娘と見ることをはじめ、御父と御子と共に、失われている者たちが見出され、死んでいる者たちが蘇る、その人間の回復を自分自身の喜び、自分自身の報いとする者たちの現れるのを世界が待ち望んでいるのであります。祈ります。